77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年8月12日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいっておりますが、本日は収録放送でお送りさせていただきます。はい、
よろしく
お願いいたします。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。今週は河野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
本来であれば、ミキサー担当、ディレクター担当の太田明さんがですね、宮崎に里帰りしていることになっておりますので、
はい、そうですね、
ね、河野さんがアシスタントもしながら、
そう
ディレクター兼ミキサーもしながらっていうのは、
うん、
これはすごくハード、う
ん、もちろんです。
なので
なんか音の出が悪かったりしたら、あ、こうのやってるなと思っていただければ、
やってるなって、この間がね、はい、なんか微妙なんですよね
失礼いたしました。
ということで、まあ、本日はですね、素敵なゲスト様をお迎えしてですね、東京からお越しいただいている関係上、
はい、
収録放送でですね、
はい、
お送りさせていただくということになっておりまして、もう早速ですね、うん、ご紹介したいと思うんですけど、記念すべき272人目のゲスト様は脚本家でございます。
はい、
映画とかラジオドラマとかですね、
うんうん、
昨今では映画コンコンの脚本家としても私は存じ上げておるんですが、はい、藤井香織様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。藤井香織と申します。
ねえ、河野さん少し楽しとっていいですよ。
ありがとうございます。
おろおろするやろ。
おろおろしてます、さっきから。
ねえ、
はい、
いや、藤井さん、ありがとうございます。今日
こちらこそありがとうございます。ね、
今諫早には、
はい、
なんだっけ、そのシナリオ講座、
はい、諫早図書館で開催されます、はい、シナリオ講座の講師としてですね、
はい、
ちょうど今収録している日にちの前日にこの第1回目が行われるということで、諫早に参りました。
なるほど。どうだったですか、手応え。1回目、今年の1回目か。もう何回ぐらいやってるんですか。
は
い、
私はですね、ちょっとコロナを挟んだりした関係がありまして、はい、3回目、4回目ですかね、今年が。はい、
どうです、その4回目の1回目か。
あ、そうそうそう、
4年目の1回目。
あ、そう、4年目の1回目で、うんうん、すごいややこしいですね。
ね、
まずじゃあ諫早図書館シナリオ講座 の、 概要を説明させていただきますとですね、はいはい、全3回ございまして、毎年夏冬とあと年明け1回あるという全3回の講座です。
へ、
はい、で昨日はその今年の第1回目が終わったところです。
なるほどですね。はい、でも藤井さんは、
はい、
その諫早密着されてますけど、
はい、
諫早のご出身ではない。
いえ、全く関係ない広島の出身です。
広島といえばラーメンでしょうか。
広島といえば私の感覚では牡蠣とお好み焼きですね。
あ、お好み焼き、広島焼きですね。
はい、ラーメンもね、なんか尾道ラーメンとかが最近 ね有名になってますけれども。
へえ。で、広島出身の藤井さんが、
はいはい、
どうなってこうつながっていくんですか。
はい、まずですね、この諫早図書館シナリオ講座で初めて諫早に来させていただいたんですけれども、もともと諫早出身の大家の脚本家でですね、うん、市川新一先生という、
はいはいはい、奥様はこの番組にもご出演されておりまして、はい、
市川美穂子さんですね。
美穂子さん、
はい、まず市川新一先生がですね、もう2000年2001年に諫早図書館が新しくなった時に館長室というものが設けられて、名誉館長でいらっしゃるんですね。
なるほど、はい、
でそれでその諫早図書館でこのシナリオ講座を始められたという、経歴があるんですけれども、その私はその先生が立ち上げられたその講座を、なんだろうな、もういろんな方が多分講師でいらしてるんですけれども、その一番新しい講師としてやってきているとい う、 すごく長い説明だったんですけ ど、市川先生 の、講座きっかけで初めて来て、でしかもその翌年にですね、今ご紹介いただきました長崎で撮る長崎映画の映画コンコンという、うん、はい、映画の脚本を担当したことで、もうそれからもう広島よりよく来てるんじゃないかっていうぐらい長崎諫早には寄せていただいてます
ね。映画コンコン見られた方あると思うんですけどね、
はい、
最後の海岸のシーンはやられましたよね
上野屋さん号泣してくださった
と。あれは反則なんですよね。だいたいそもそも僕はヒューマン系の映画が好きで。
あ、そうですか。
基本的には泣きに行くんですよ。
ええ、
で映画 の、 そのシートの位置っていうのも僕的にこう決めていて、
はい、
このここから見るっていうのは決めていて、
へ、
うん、だからその公開日、予約じゃん、うん、今、
はい、
もうすぐそのもう夜中とかにピッてシートを押さえる
ありがとうございます、うん、 いい位置でじゃああのシーンを見てくださったんですね。
そう、泣いてもあんまりこう周りにこう、
なるほど、
影響がないとこっていうのが実はあって、
はいはい、
決めてるんですここ。
じゃあそこで存分に泣いてくださったということで、そうそう、ありがとうございます。もうあの監督一同喜ぶと思いますので、あの申し伝えます。
そう、誰かね、もしピッて抑えられとったらね、あのね、ネット上でね、うん、あのクリックしてね、うん、ドラッグするんです、グッって。
え、そんなことできるんですか。
嘘です。
びっくりした。
そんな、
そう、誰か避けられて、あれここじゃないのになって思いながら座ってる人がいらっしゃるのかと思いました。
河野律子さんはどうやってつながるの。
え、藤井さんと、うん、
はい、
最初が多分、思い起こしたら新一期だったということ で、
で、ね、はい、
で新一期がある時のタイミングで藤井さんが来られてて、はい、でその時に初めてご挨拶をさせていただいて、
そうです、ね、はい、
図書館長につないでいただきました。
そうです、そうです、
ね、いい出会いですよね、
ま、うん、たいです。
もうなんか本当にあの私あの出会ったらすぐあの昨日からずっと友達だったみたいなあのちょっとそういうマインドの人間で厚かましいんですけれどもあの本当にあのリツコさんは心よく受け入れてくれたという一回しか会ってないのに、ね、あの映画の公開のタイミングであのよかったら番組で紹介してくれませんかとかご連絡して
全然 OK です。
あの、そうそう、あれ友達だったっけぐらいの勢いでそこから、ね、
映画コンコンはあの、はい、九州ガスホールディングスも
そうなんですよね、
バツンと協賛させていただいて、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
あの映画のエンドロールで、うん、自分とこのこう会社がねこう出るとね、うん、なんかいいね、あれ
なんかかっこいいですよね、
わーってなるね、うんうん、次は俺もう上野慎一郎で今度出そう
か。 ぜひぜひぜひ、
ありがとうございます。
見てみたいよね、
見てみたい、
わかる。
そうですね、じゃあ第2弾のスポンサーを獲得いたしました。ありがとうございます。
ぜひぜひ本名みたいな
さあそんな藤井さんですけど、広島って生まれになって、はい、もうずっと広島なんですか。
広島の出身で今はまあ東京に住んでいるんですけれども、
はい、いや、その幼少期は、
あ、幼少期はねずっと広島でした。
広島で、はい、その学生時代も踏まえてどの辺まで広島にいらっしゃったの。
広島にはですね、20歳までおりました。
あ、じゃあ結構、うん、少女期っていうか、
はい、あの成長の過程はずっと広島で過ごしてまして、
どんな香里ちゃんだったんですか。
ね、どんな香里ちゃんだったかというとですね、なんかちょっとこれ何からご説明しようかなってちょっと考えてたんですけど、うん、まあ、一応あの脚本家なので、じゃあこの辺りからいこうかなと思うんですけど、はい、あのやっぱ本が好きだったんですね。
あ、はい、何系、
何系でしょうね。もうね、児童文学は結構読んでいて、あ、で、まあ、やっぱりあのちょっと夢見がちだったんです。あのメリーポピンズとか好きでしたね。
なるほど、
はい、あとは、まあ、あのいろんな、あのなんて歴史も結構好きで、あの歴史系のなんかそういうあるじゃないですか、偉人伝みたいなのとか、はいはいはい、ああいうのも結構読んでまして、で漫画もすごく好きだったんですよ、
うんうん、
なんですけど漫画ってあの例えば500円のお小遣いがあって、うん、漫画を一冊買うと読み終わるのってもう1時間以内に読み終わっちゃうじゃないですか。
なるほど、
はい、で、うん、もうせこいのであの文庫本買った方が長持ちするよねっていう感覚で本をすごく読んでました。はい、
そしたら、例えば学生時代は、はい、休み時間とかは外にいるよりも本読んでるタイプ。
ですね、まあ、学生時代は教室でモノマネをしているタイプでしたね。
何のモノマネ何のモノマネをするんですか。当時
何のモノマネだと、まあ、昨日見たテレビのモノマネとかですね、してました。昨日見たテレビっていうか、あの、当時あのもう誰も愛さないっていう、
はいはい、
あのジェットコースターサスペンスみたいなのが流行ってまして、ほうほうほう、それ の、 あの山口智子さんがあの、うん、ちょっとこうなんだろうな、おとなしい女性だったのがすごい悪女に変貌するっていう役だったんですけど、うん、それの悪女に変貌した時の、うん、あの役の真似とかしてましたよくわかんないでしょ分かる人にだけ分かればいい。
そういうのがきっかけになって、はい、まあ、最初その俳優を目指すという。
そうですね、あの、まあ、これはですね、まあ、どっちっていうのがあの強くあったわけでは最初はなくって、うん、まあ、その本好きが高じて映画好きになったんですね、うん、ただ田舎の映画好きなので、うん、まあ、あの高校生の時にお小遣いの範囲で月に1回2回映画を買いに行くぐらいのレベルだったんですけど、うんうん、私は映画人になるんだと思い込んじゃいまして、で、あの、まあ、その学校の時に部活動みたいなもので映画研究部に入り、あの当時なんかハイエイトだったと思うんですけど、あの カメラで適当にというか、あの何の勉強もしないのに映画をみんなで撮ったりとかして、で私はやっぱり映画学校に入らなければいけないって勝手に思って、あの日本映画学校というところが当時あったんですけれども、今日本映画大学になってるのかな、そこを目指して上京してきました。でその際は、どっちも受けたんです、演技コースとそういうあの制作コースみたいなの、でなぜかやっぱ演技コース落ちちゃって、で制作部というか演出脚本コースというのに入るんですけれども、落ちた理由を先生にですねまた聞きに行ったんですね、私役者には向いてないんでしょうかって言ったら、あの女性で女の子で入ってくる演出脚本コースの子が少なかったと、バランスを保つために君は女性だったから あのあっちに入れたという、要は演技コースの方は女優さんになりたい女の子とかいっぱいいるから、まあ、溢れていたと女子が、
はいはい、なるほど、
あの演出脚本コースの方に女の子がいなかったから、そっちのまあちょっと選抜をする人がこの子くれみたいな感じになって、君はそんな意味で入ったっていう、それいいの受験としてって思ったんですけどまあご縁あって最初はそっちにいたんですが、まあ、みんなでその映画を自習で撮ろうとかやっている時に、まあ、ちょっとまだ そういうことで演技コース落とされたんだという未練があって
なるほど、
あの俳優として出たり脚本を書いたりしてたんですけど、まあ、なんかちょっとその学校を出るまでにあのいろいろなんか考えてですね、まあ、やっぱりどうしてもこう学校の延長線上で授業にもあんまり出ない、映画もなんか作る時だけなんとなく集まるみたいな、まあ、そういう人たちがいたので、なんかまたお金もったいなくないってなったんですよあの漫画の時に通じるあの、はいはい、同じ時間と同じお金でもったいなくないと思って、まあ、その後、ですね、当時あの支払う断費がとても安かった東京乾電池を受けたというう
ーん、その頃どなたがいらっしゃったんですか。
その頃あ、まあ、でも、まあ、今いらっしゃる、まあ、江本さんとかもいらっしゃいましたし、岩松亮さんはもう辞められた後で、まあ、あの今いらっしゃる方ですね、あの江本明さん、ベンガルさん、綾田俊樹さん、でも亡くなられましたけど角貝和恵さんがいたっていう時代です。で、ですね、江口のり子さんは確か一つ二つ後輩に当たると思うんですけれども、私割とあの短命でそこはあの出て別の事務所に入ってますので、江口さんとはあの多分江口さんが研究生時代にとても面白い研究生が入ってきたよって噂を聞いたところで、私はあの幹事長を辞めております。
へえ、でもあれですね、ずっと広島二十歳ぐらいまで行って、でそういうその俳優をやってみたいという思いから東京出ていくわけじゃないですか、その頃ってその親御さんとかはスルッといったんですか。
いや、もうめちゃくちゃうちは厳しかったので、すごく保守的でですね、父親が、あの娘は自分家の玄関から嫁に出すものだっていうのを平成の世になっても言っていた父親なので、やっぱり、まあ、あのまず高校卒業する段階で出たかったんですけど反対されて、あの、まあ、地元のしかも女の子は短大に行くものだっていう、
なるほどね、
四大に行ったらいけないという家庭で育ったので、まあ、とにかくね、短大の間に貯蓄をしバイトをしまくり、なんとか外に出る算段を立てるという2年間を過ごしました。
はやっぱりそういうご苦労があるんですよね。
まあね、父ももう最後はもう根負けしてというか、もうじゃあ受けてみたらいいじゃないか、どうせ受かりゃしないよって言ったらあの女の子が少ないからという結果ではありますけれども、この子をくれと言われた、まあ、入るわけじゃないですか、やっぱりそこで根負けしましたね、もうしょうがないかっていう。
でもめげなかったって、お金を貯めたっていうのはすごいね。
まあでもね、全然足りない金額だったので、
あ、まあもちろんそうですけど
ただ多分私の無鉄砲さで父はこのままそのわずかなお金を握って家出するんじゃないかっていう危機感があったんだと思います、ここで認めなければまずいみたいな
認めたんですね、そこでね。
そうだと思います、まあ、ずっと、そうですね、ずっとなんかこう、あの、なんでしょうね、乾電池に入った時も、そうか、寝なし草になるのかお前はって言ってとても悲しい顔をしてたのを今でも思い出しますね。
はい、 なんかそういう言われ方をしてた時代があってますもんね。
そうですね、
映画俳優とかね、
はい、今はもうね、あのいろいろこう職業で就職されてから劇団を作ってみたいな創作活動されてらっしゃる方もたくさんいるとは思うんですけど、当時は、
うん、いやそうですよ、だから今のもうそうね、80歳とか90歳ぐらいの方たちって、うんうん、そういう言われ方をしてる世代ですよ。
そうですね、父は今父が75なんですけれども、うん、まあ、だいぶ保守的なタイプでしたね、
うん、いやその俳優さんとかに対するさ、
そうそうそうですね、
うん、はい、なんかこう差別的な時代が合ってるよね、
うんうんうん、
やっぱり身売りするようななんかさ、
う
ん、
はい、そうですよ ね、きっと、うん、
まあ、なんとかハラスメントって今は言われてる、
あ、そう
そうそうそう、そう、
ね、本当に、まああのまあ、確かにね、パワハラセクハラはなんかあの、うん、なんだろう、特にあの問われない世の中というか、そこで根性を試されるぐらいの、
うん、あ、そうですよね、
時代でしたよね、本当に、
まあ、殴ったり蹴ったりは良くないかもしれんけど、あのやっぱり考え方っていうのは、うん、ちょっと今日本失っとるな、
うん、そうですね、やっぱりあの正しいものは正しい、そういう、うん、あのなんだろうな、やっぱりその怒鳴ったりしちゃあれかもしれないですけど、うん、あのある程度こう緊張感を持たないとその時間に終わらないみたいなのってあるじゃないですか、なんかそういうのは今なんとなく気迫になってるなというのは感じますけどね、
だからやっぱりその若者の取説っていうかな、
はい、
だから若者によって温度差がやっぱり今激しくて、
は
い、
うん、
だから若者一律5時に帰りたいわけじゃなくて、うんうん、本当はもっと先輩と一緒にいて学びたいっていう子がいるんですよ、一定数、で先輩に飲みに連れて行ってもらって、
は
い、いっぱい仕事を覚えたいって、はい、叱ってほしいっていう子が一定数いて、はい、そうでない子も一定数いるっていう、うん、講演をさせていただいてます。
そうそう、それはね、とても興味深いですよ。あの本当なんか何ですか、最近の言葉で言うとラベリングって言うんでしたっけ、
ああ、はいはい、
勝手にあの、ね、今の若者はとか、
う
ん、なんかくくっちゃダメですよね、
そういうこと、そういう話をね、うん、させていただいてます。
それは
なんて自慢もしながら、その今度俳優から、はい、その脚本家にこうスイッチが切り替わる瞬間っていうのは、
はい、ですね、まあ、これはまあゆるゆるとなんですけれども、あの最初はやっぱりこう私たちは小劇場というところで、うん、まあ、あの仕事があったりなかったりする中で活動してたんですけど、うん、やっぱり当時なんかあのネタを持ち寄って一つ作品を作るとか、うん、あのちょっとみんなで書いてみて何か作品を作るとかっていう、うん、まあ、ユニット活動みたいなのがそこかしこで行われていて、うん、でやっぱりなんかまあ何が正しくって採用されていて、うん、何が正しくて書けないとされてるのかよく分からなかったので、あのちょっと勉強してみようと思ってあのシナリオの学校に行ったんです。
あ、なるほど、
はい、で最初はだからその演劇とか自分の俳優活動に生きればなと思って入ったんですけど、うん、入った瞬間にやっぱりあのここはやっぱりこうなんだろう、区切りをつけてここまでに何か成果を出すっていう意味で続けないと、うん、やっぱり演劇同様あの誰かがやめろと言われたりして、まあ、強固に止められないと続けてしまうような世界なので、うん、じゃあ3年で結果が出なかったらこういうことで活動するっていうのはやめようかなと思って始めたんです、うん、ところがですね、私やっぱ書き始めたらあの俳優ってその年とそのルックスとその、まあ、なんだろうな性別だったりイメージでしかその役を演じられないし考えられないんですけど、うんうん、書くっていうのはですね、あのおじいさんにもなれますし赤ん坊にも戻れますし、あの犬にも猫にもなれるっていう、そのなんかね万能感を得てしまったら、うん、あの一個の役だけを考える俳優というのと戻れなくなってしまったっていう、
なるほど、
はい、
でもやっぱり ね、そう書くっていうのも、はい、その幼少期から好きだった本を読んでた香里ちゃんがこう出てくるんですよ、うん、きっとね、
う
ん、
そうですね、
あれこう読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んで、ある時フローするんですよね、
そうかもしれないですね、
読んだものが、
はいはい、
ね、
うん、
そのフローしてるのがあれだと思います
よ、あ、今そうか、うん、あの時お金をけちって読んだ本たちが私を動かしてくれて、
そうそう、あれ投資ですよ、投資、
そうですね、
投資効果が今生きて、うん、積み上がった投資効果が今、うんうん、
なるほど、
今フローして 溢れて、
そうですね、
だそれがよくほら降ってくるっていうじゃないですか。
はい、
あれ、呼びもせんのに降ってくるわけないじゃないですか
そうですよね、やっぱり、うん、
だってご飯だって食ったもんしか出てこないですよね。
まあまあまあ、
ね、うん、高級ステーキ出てこないですもんね、
うん、食べてないのに
せいぜい卵焼きか納豆ぐらいですね
確かに、
あの上野屋さんのね、あの食事の記録は時々私もあのSNS で拝見してますけど、
あれはね大変なんですよ、うん、あれを取らんとみんながこう食べ始められないので
。あ、そうなんですか、
うん、時折叱られるんです、
あの忘れたろと自分だけ食べたろと言われるんですね
本当ですよ、でもなんかすごいやっぱりストーリーですよね。
そうですね、なんかそうやって振り返って、うん、振り返らせていただくと、あ、そうか、あの漫画も大好きで漫画も読んでいたけど本も好きだったということが今溢れているという、うん、なるほど、ちょっとなんかそういうことを考えながらこれから書いてみようかな。
そうなんですよね、だからその、うん、食べたものしか出てこないっていう話は、うん、高校生とか大学生とお話しするときするんですよ、
うんう
ん
う
ん、だからそのなんだっけ、プレゼンがうまくなりたいですとかやるんですけど、はい、プレゼン講座とかまだ、今月末もやるんですけど、そういう時にやっぱり入れたもんしか出てこんよって。
うん、確かにそうですね、
だからもう精一杯入れた方がいいよって何でも、
うんうんうん、特に若いうちは多分入れられますよね。
あ、それもあります。
最近私、うん、あの入れようとしてもちょっと漏れちゃったりするんですけど、
あ、途中でね、
はい、
その溢れ出す前にね。
そうですね、確かに あれなんか耳から何か出ているみたいな。
そうそう、それはよくあると
思う、はいはい、なので、まあ、そうですね、なんかおっしゃる通り、あのちっちゃい時とか、あのやっぱ10代、まあ、20代ぐらいまでですかね、入れたものとか経験ってすごく覚えてるし、うん、忘れないですよね。
忘れないんですよね、はあ、で脳のどっかに入ってるので、それが何かの時引き出しが開くんですよね、ポコポコポコってね。
そうですね、
そんなこと思う、
はい、
うん、今日この頃、
今日この頃
まあそんなお話で前半盛り上がりながらですね、はい、また後半もいろいろお伺いしたいと思いますので、はい、藤井さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
傷つけ合うためにここへ来たんじゃない、誰も望んじゃないさ。僕らはたくさんの奇跡をこの胸に刻むため愛の歌歌うのさ。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和6年8月12日月曜日、本日は収録放送でお送りしております。脚本家藤井香織様をお迎えしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
さて後半でございますけど、
はい、
はい、
ね、もう打ち合わせでお話しすぎて、
はい、
もうあのだいぶ聞いたからもういいかなって思ってるんですけど、
は
い、
なんかあのそうですね、
改めてね
回しておいていただければよかったですね
本当よ、
確かに
だいぶ語らっちゃいましたね。
そうそう、はい、もう相当聞いたぞって、もう僕の中だけに収めとこうかなって
思うけど、私も何を言ったかちょっと忘れてますね
やっぱりね でそのせっかくなんで、はい、その諫早市図書館で行われているシナリオ講座、これ驚いたのは、その全国的に僕はどこの図書館でもやってるのかなと思ったら、全国的に見ても極めて珍しい。
そうですね、はい、あのま、特徴としてはですね、あの前3回で3回目に市民の方の、なんだろう、シナリオを市民の方でドラマ化して CD に収めるっていうところまでをやるんですね。これが多分意外とあのどこでもやってるというものではないようで、かつその3回目に収録に来てもらう講師がですね、あの今だから NHK とかであの放送コードに載せるようなレベルのラジオドラマを制作している、まあ、一級の方々がですね、うん、来てくださって収録をするというので、うん、あのかなりクオリティの高いものを作ってもらえるという講座なので、これ、まあ、今のところ唯一無二だと思ってるんですけれども、うん、いいモデルケースとして全国に広がったらいいなとは思ってるんですよ。
これ予算どっから出たの？諫早市文化振興、
市じゃないですか？
市だと思います、うん、分からないですけど、
諫早市ってね、うん、あの俺結構知っとるけどね、内部事情、いろんなとこすごいよ、
うん、そうですよね、うん、本当にあのここに来させていただきいてからなので、まだまだ不勉強ではあるんですけど、うん、諫早ってやっぱなんか私は勝手に文化の街と思っていて、あの、まあ、いろんなね、あの都市が合併して図書館がたくさんあるんだっていうお話もさっき打ち合わせで聞いたんですけれども、こんなに図書館が充実している街もないんじゃないかなと思いますし、文化人もねたくさん排泄してるじゃないですか、あの本当に一番有名どころでは役所広司さんとかね、で最近では垣根さんとか、あの直木賞を取られたりしてますし、まあこの諫早図書館のシナリオ講座を立ち上げられたのは、まあ大河の脚本家で亡くなられてますけど市川新一先生ですしっていうことで、あの文化をねもっと売ったらどうかしらと私は思ってるんですよ。
本当よね。だから奥様の柴田美穂子さんも、はい、しょっちゅう来られてるもん ねなんだかんだで。
そうですそうです、うん、でも本当にあの朗読劇なさったりとか、うん、イベントにあのご参加なさったりとかして、うん、すごく文化的な動きをですね、皆さんどれぐらいご存知なのかと思いますけれども、うん、されている都市なので、うん、もっと文化が広がったらいいなっていう、裾野も広がるっていう意味では、うん、あのいろんな人が作るっていうことを楽しんだらいいなと思っていて、
あ、なるほど、
はい、なので今回の諫早図書館の、ね、シナリオ講座は、銘打ってますが、あなたにしか作れない物語があるっていうのをキャッチコピーしています。
これ誰が考えたの？
これ私ですと言いたいんですけど、うん、これ実は私が市川先生に言われたことがある言葉をもじってキャッチコピー風にしました。はい、あの市川先生にお会いした時に、まあ、あの私確かその時は、シナリオの、コンクールで賞に届かなかったっていう、まあ、残念会みたいなところで、はい、あのお会いして、うん、でそしたら先生がですね、あなた普段何してるのって聞かれて、うん、その当時私まだ役者活動をしていて、うん、あのまあ、東京で帯でやっていたの再現ドラマの番組に、うん、まあ週に3回ぐらい出ていますみたいなことを言ったらですね、うん、それは面白いねって言って、うん、それでそれでってどんどん話を聞いてくださって、それ多分ねあなたにしか書けない物語だと思うよって言われて、そうなんですよ、
かっこいい、
そう
なんですよ、
やっぱりなんか一人一つずつぐらいはドラマを持っていて、うん、その人にしか書けない物語とか体験があるっていう風なお話をその時されて、うん、なるほどって、だからまあネタはねどこにでも転がっているよというお話ではあったんですけれども、うんうん、あそうだよなと思って、あの書いたことがない方だって、うん、その人の人生の中でどこか語れるものがあったりとか、うん、そこをまあフィクションにすることによって、うん、あのやっぱりこう一つ物語になったりとかっていうのは誰にでもあると思ってるんですよ、うん、ただまあ書き方があったり伝え方があったりいろんなまあ媒体のやり方があるので、そういうのを楽しむっていう講座で、まあ今回あの参加していただけたらいいんじゃないかなと思ってます、
で1回目が8月の3日に終了して盛り上がって、
はい、
次が2回目が12月の、
はい、7日ですね、7日、
うん、
はい、
土曜日、
はい、
ここだけでも、その、まあ、その席が空いてれば、 参加できたり、
ええ、
まあ、見学だけできたりとかいうのも可能、
ね、はい、可能です。あの今年からそういう見学制度を設けているので、うんうん、あの1回目もですね、あのちょっとまあ実際に課題というもの、まあ、宿題ですね、うん、を出して書いていただいたりするんですけれども、それができるかどうかわからないから見学だけさせてくださいって言って、うんうん、で見学して、まあ、書けそうだったらあの私も書きたいですっておっしゃってくださる方もいらっしゃいましたし、うんうん、あとね、演技コースというのもあるんですね、
はいはい、
でそっちはな声を出すあの練習だとか体験をしていまして、うん、そちらはあの劇作家の高谷信之先生が担当されてました。なのであの演技コースを受けた後にですね、うん、あの去年まであのずっとシナリオ講座の方をコースの方を受けてた方なんかは、うん、課題も出すので第2回目はあのシナリオコースの方を受けていいですかとか、
はいはい、
あの割とあの皆さんあのいろんな形でね、うんうん、ご利用なさってますので、まあ、まずあのどんなことやってるのか見たいなっていう方は見学の参加でもいいですし、演技だけの参加でもいいですし、あの午前中はですね1時間ちょっとほど高谷先生と一緒に、まあ、あのよもやま話ですね、制作周りのそんなお話もしますので、あのお好きなところでご参加いただければなと思ってます。であとですね、あの一応シナリオ講座の方はあの宿題が出ておりますので、あのじゃあ宿題どんなものか書いてみようかなっていう方がいらっしゃいましたら、図書館の方にね、諫早図書館の方にお問い合わせをいただいて、書ければぜひ締め切りまでに出してみてください。
なるほど、ね、
それをもって第2回目はね、一応ブラッシュ講座と銘打ってますので、それどういう風に直したらもうちょっと伝わるよみたいなお話をしたいと思いますので、あのぜひ好きな形でご参加ください。
そうね、まずは覗いてみるとなんか広がるかもよね。
そうです ね、
ね、楽しみです
ね。
社長さん、いらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思いますが、
はい、
まあ、その前にここまでどうですか、河野さん、忙しくない？
うん、忙しい。
忙しいよね。そうよね、うん、両方はやっぱ難しいんやね。
うん、そうですね、またね、うん、やったことないんでです
本当よ、ね、今日初挑戦なんですね、
ね、はい、緊張感が漂ってますもんね。
ありがとうございます。
まあそういうわけで藤井さん、はい、今脚本家になられてどれくらいのキャリア？
今年ちょうど10年
です。10年。
はい、10年目です。
何なんでしょう、10年続いてきた理由。
理由ですか、
うん、遊びじゃないしね、
そうなんですね、
それが生活でしょ。
そうです。
だから10年間脚本家で生活もできてる、ってことでしょ。
そうですね、うん、なんか
そこ何なんでしょうか。
なんでしょう、小銭を拾い集めながら生きている。
小銭を拾う、いいですね。これも幼少期に遡りますよね。そうですね、そのセンスはね、
漫画を買うか本を買うかみたいな。
そうそう、そこに戻るんですよね。
まあ、そうです、私あの商売人の娘なのでね。
そうなんですか。
そうなんだ、
はい、何系の、
父はですね、あの布生地系の会社をやっていて、まあ、会社をやっていてというか、もともと祖父の代でその仕事が始まりまして、うん、で叔父が引き継ぎながら、まあ、父もそこに参画して、で、まあ、結局独立してみたいな形で、うん、まあ、商売人の家系なんですよね。なのでやっぱりなんかこう本当はね、あの高尚な考え方で言うと、お金なんかいりません、文化に寄与したいですって言いたいんですけど、うん、どっかちょっとその商売人的な計算が働いてしまうので
、まあ、それはやっぱ大事だと思うし持続可能よね。
そうですね、持続するためにもというのがあります。なので、まあ、一応お互いのなんか利益みたいなこととかはやっぱ常々考える傾向にはあります。
なるほど、
はい。でまあ、あと10年続いてきた、
仕事が来たってことでしょ。
まあ、そうですね、
どっちかといえば仕事が来るって感じ、取りに行くって感じ。
どっちかっていうと、まあ、すごいありがたいことに来ているという感じです。
なるほど、
はい。ただこれはですね、あの仕事の第一章にもちろん関わらないですし、うん、あのやったことないものが来たとしてもまず断らない
断らない。
それがすごい。
どんなのが来るんですか。
まあ、まずはですね、 時代劇が来たことがありまして、で時代劇っていうのは嫌いではなく見たことはあるというレベルで、書いたこともない、うん、作法もよくわからないだったので、来た瞬間どんな企画なのかを聞いて、これはこのあたりの時代劇を見たらいいんじゃなかろうかという、まあ、あの結果ハマって全部見たのは大江戸捜査網なんですけれども、
またそれを見まくるわけですね。
見まくりました。
でこう情報として入れまくるわけ
ですよ。入れまくります。で、まあ、2時間だとこういう時代劇あるのねとか、1話完結だとこうなのねとか、昔の大河こうなのねっていうのを、体の中に入れまくって、まあ、体勢を整えて、
ね、体勢を整えて、
はい、体調を整えて臨むという、
またそれがこう溢れ出すんですね。
そうですね、多分
溢れさす溢れさす
ね、はい、なのでまあ常々そういうスタイルでやったことないけどやってみますって言って、うん、あのじゃあミステリーはどうですかというと、じゃあミステリーを見まくるみたいなこととか、まあ、元々がラジオドラマを書くっていうあの仕事をいただいた時にですね、うん、あのまあ、やったことがないジャンルであったりとか、うん、あとまあ連続もののラジオドラマみたいなのっていうのはプロになると書くことがないので、うんうん、まあ、経験値がなかったので、またその枠のドラマを聞きまくる。
すごい。
そうすると大体第1話目にはこういうことが起きて、週またぎはこういう感じのテンションなのねっていうのが体に染みついてくるんですよね、
はいはい、
でそのノリが冷めないうちに仕事をするみたいな、そういうやり方をね10年してます。
すごい。
そうなんです。なのでまあね、筋肉はでもあの使わないと衰えるじゃないですか、うんうん、だからあの時代劇を今すぐかけるかと言われると、ちょっと待ってもう一回大江戸捜査も見るねみたいな感じです。
だから文化系ですけど、なんかやってることは体育会系ですよね。
そうですね、うんうん、私もだから
ゴリゴリですよね。
よくだからあの自分のことを肉体派ライターと呼んで
いて、あいいかも。
全くね、私球技音痴で運動部に所属したこともないんですけど、
うんうん、
まあ、でもやってることはそうですね、肉体派です。
その肉体派はこれからどんなことをやってみたい、この先。
この先ですか。やっぱりこの先は、まあ、今諫早に寄せていただいたことに端を発してはいるんですけど、あの長崎でオール長崎映画って、ね、まあ、コンコンに参加させてもらったりというのもあるんですけど、
はいはいはい、
やっぱりあのいろんな地方にあるポテンシャルもありますし、あのいろんなところで、ね、地域発のものがあの発信できる世の中になったので、
なるほど、
そこに関わり合いながら、あの今まで通りあの肉体派な活動で、あのあの東京でもやっていきたいと思っているという感じですかね。
なるほど。
やっぱりなんかその経験をいろいろ積んでいくっていうことが、まあ、何でしょう、書けるものが増えるっていうことだと思うので、いろんな人に会いながらドラマを書いていきたいなと思ってます、個人的には。
楽しみですね、
はい、
これあの僕聞いてみたかったのは、はい、そのラジオドラマの脚本と、
はいはい、
映像がくっつくテレビドラマの脚本って大きな違いって、
はい、あ、いっぱいあるんですけれども、うん、やっぱりあの何でしょうね、すごく作法みたいなことがラジオドラマには多くて、
作法、
あの、はい、あの目に見えていないので、例えば、うん、あのこんにちはって私が言っても誰だかわからないじゃないですか、
はいはい、
でしかも相手が誰だか何人いるかもわからないところで、うん、こんにちは上野さんって言うと上野さんに話しかけた、そしたら上野さんが私に、あ、ようこそ藤井さんって言うと、
あ、
あのこちら側が迎え入れる体制 で、うん、私は藤井という名前なんだなみたいなことを、うん、まあ、あのいろんなところでこう作法としてやっていくっていうのがあったりとか、
うん、
あのいろいろね、あの細かく言うとあるんですけ
ど、ね、
それを私はあのラジオを去年書きながらテレビも書いていたっていう時期があってですね、
はいはい、
やたら呼びかけるんですけど、これは何ですかって、あのあのあのテレビの監督
に言われた、あ、テレビ側ね、そこまで名前言わんでも分かる。かるし、
そうなんですよ、映ってるものわざわざ喋ってるのなんでですかって言って、あ、すいませんっていう、先週はラジオを書いていましてっていう。
なるほどね、確かにそうやね。
そうなんですよね、なのでという、まあ、大きくはそういう絵があるないの違いがあったり、まあ、ラジオドラマで言うとあのテレビの副音声とあのモノローグ、ラジオで言われるモノローグは違いますという、教えるときにそういう話もさせてもらってます、
うん、あ、なるほどね。
そうなんです。なので、まあ、絵があるものに対するドラマが展開するっていう媒体と、うん、絵も全くない無音から、なんだろう、絵を想起させる表現方法みたいな、
うんうん、
まあ、なんかマニアックに言うとそういう違いがあります。
なるほど、ね、
はい、
すごい分かりやすい。
あ、よかった、分かりやすくて。
ねえ、あれチャイム鳴ったっけ？
まだですね。
まだいい感じなの？
そろそろぐらいです。そろそろぐらいですよ、まだ。
本当？
はい、私が違う。あと30秒ぐらいです。
あ、そう、
はい、
30秒僕と違うな。
お、あれ、おかしいな。
おかしいな。いいんじゃないかな。
はい、じゃあそろそろで、そろそろでいいですか？
いいよ。
はい、
終業のチャイムが鳴りまして、
はい、
放送時間残り3分となっておりますが、ラジオいかがでしたか？
私ですか？やっぱりラジオドラマの方の仕事をしているのもあって、なんかこう音声で何か配信していけるってすごい楽しいなと思ってワクワクして参加しました、
ね。このラジオの世界っていうのは本当やみつきになるんですよ ね、はい、
ね。あるパーソナリティの方がおっしゃってたんですね、10年ほど前に。この視聴の時代になっていくので、うん、これからラジオとか音声配信はもっと発展していくはずだと言っていて、
いや、私もそう思います、
ね、実際にやっぱり発展してる感じしますよね、うん、いろんな媒体とかいろんなアプリも増えましたし、うん、はい。
で、テレビに出てる、はい、女優さんとか俳優さんとかも、長く続いてる人って、うん、自分のラジオ持ってますよね。
そうですね、
確かに。
ミュージシャンの人もそうですよね、
はい、深夜だったり ね
持ってるよね、
うんうん、そうです。
不思議、うん、やっぱりこのラジオっていうのはね、本当、ね、聞いてるような聞かれとる、聞かれてないようなね、
ええ、
でも聞いてるよみたいな、
ね、うん、そうなんです。すっと心に入ってきますよ ねラジオ。
あ、なるほど、
うん、ね。さあ、次週ですけど、8月の19日月曜日、記念すべき273人目のゲスト様は高校生ですね、
はい、
創成館高校、今度また甲子園に行く高校ですけど、うん、3年生。この子は歌うまチャンピオンですね。
ほう、
地元の歌うまのイベントでチャンピオンになった山田舞香さんにですね、うん、お越しいただく予定になっておりまして、まあ、社長さんいらっしゃいという番組ですけど、まあ、未来の社長さんということで位置づけてご出演いただく学生さんシリーズでございます、
はい、
よろしくお願いします、
はい。
さあ、ということで結びの時間になりました。藤井さん、本当東京からありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
はい、ではご一緒にご挨拶をしましょう。せーの、
また来週。
あなたにしか作れない物語があります。
バイバイ。脚本講座、シナリオ講座、
はい、
よろしくお願いします。
心から